今日恵みをいただく御言葉は創世記の24章34節から53節までです。創世記24章34節から41節まで、初めに、41節までお読みいたします。その人は言った。私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおります。主は羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人の妻サラは年を取ってから一人の男の子を主人に産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。私の主人は私に誓わせてこう申しました。私が住んでいるこの土地のカナン人の娘を私の息子の妻にめとってはならない。あなたは私の父の家、私の親族のところへ行って、私の息子のために妻を迎えなくてはならない。そこで私は主人に申しました。もしかするとその女の人は私について来ないかもしれません。すると主人は答えました。私は主の前を歩んできた。その主が御使いをあなたと一緒に遣わし、あなたの旅を成功させてくださる。あなたは私の親族、私の父の家族から私の息子のために妻を迎えなければならない。次のような時はあなたは私の誓いから解かれる。あなたが私の親族のところに行き、もしも彼らがあなたに娘を与えない場合、その時あなたは私の誓いから解かれる。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたが私たちを救わんがために、私たちを栄光の家系と、私たちをイエス・キリストの花嫁とするために御霊を使わせて私たちを整えておられることを覚えて感謝いたします。今日私たちのうちに働かれるこの助け主、聖霊の働きを今日しっかりと私たちが知ることができますように、主よ、この語るしもべの唇を清め整えて、またこれに預かる一人一人をあなたが祝福してくださいますように、あなたが直接お語りください。あなたがすべてを支配し、今ここに在籍するすべての心の畑を耕して、あなたの命そのものをしっかりといただくことができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。前回の続きのところでですね、引き続きこのアブラハムのしもべが活躍をしているんですけども、このアブラハムのしもべ、前にも申しましたけれども、彼は15章の方にダマスコのエリエセル、そういう名前が出てきますので、おそらく彼ではないかと思われるんですが、このエリエセルという名前、この名前はですね、日本語に訳しますと助け主、あるいは慰め主という言葉になります。新約でちょっと聞いたことがありますね。助け主、助け主といえば聖霊ですね。新約の方では、助け主という言葉、ヨハネの福音書に4回と第一ヨハネの手紙の1回、パラクレートスというギリシャ語で出てきます。助け主、あるいは慰め主、そういう言葉ですね。それとそれに相当する言葉がこのエリエゼル、名前に込められた意味があります。 で今回ですね、このエリエゼル、彼のその働きは現在皆さんに働いておられる聖霊様と本当によく似た働きをしておられますので、ですから今回このエリエゼル、彼についてその聖霊様と、その働き、そのご性質、それと見比べながら今日は見ていきたいと思います。このイサクの嫁探しの旅に彼は使わされている。そして本当にその旅はつつがなく神様によって守られて、無事にアブラハム自身とまた彼自身が本当に求めたぴったりの女性のところへと導かれていかれたというところが前回学んだところですけれども、でまだそれで終わりではないですね。ただ単にその女性のところに導かれて面と面を向かって出会ったところまではいいんですけど、その後その女性がどう対応するか、どのように彼女はこのエリエゼル助け主にどう答えるか、それにこの旅はかかっているわけです。それで彼エリエゼル一行はこのリベカの家に招かれました。リベカの父の家、ベトエルの家に招かれて、そしておもてなしをいただくんですね。それで食事が並べられるんですけども、ところがですね、彼はとても意外なことを言うんです。まあ、33節のところで、それからその人の前に食事が出されたが、その人は言った、私の用向きを話すまでは食事をいただきません。本当にちょっと意外ですね。普通そのままおもてなしを受けるところが用向きがあるということですね。でそれでこの家の人はお話しください言うんです。でそれで、まあ、彼はそのまま要件を伝えていくんですけども、その要件っていうのは、まあ、つまるところ縁談話ですね。要するにお宅のお嬢さんを、お嫁さんとしてください、まあ、そういう、まあ、つまるところ縁談話ではあるんですけども、しかし、その縁談話の内容というのはこの世の中における皆さんが取り交わす縁談話とは全く違ったそのタイプのものとなっております。その縁談話の内容、彼はですね、真っ先に34節からその話の内容が始まるんですが、その人はまず言います。私はアブラハムのしもべです。自分はアブラハムという主人を使えるしもべである。このアブラハム、まあ、この家の人たちもベトエルの父親の兄弟アブラハムということで知っているはずです。このしもべはまず自分を主人アブラハムに使えるしもべであると彼は紹介しました。そしてその主人は大いに祝福されたもの、主人は大いに富んでいるものであり、そして金や銀とかいろいろな持ちのものをたくさん増えましたということを伝えております。そしてまた、主人の妻サラは年を取ってから一人の男の子を産みました。本当に年を取ってからです。アブラハム100歳、また妻サラが90歳という通常ではありえない仕方で一人子を設けました。人間的な方法では到底考えられないような形で一人子がお生まれになったということです。そして、主人であるアブラハムはその全部の富、お金持ちであり力がある、その全部の富と権威を彼の一人子であるイサクに与えられた、相続されたということと、また、もう一つ、主人は彼のために、要するにその一人子のために花嫁を求めておられるということを、それを伝えます。そしてその花嫁であることの条件があります。その花嫁の条件はカナン人の女からめとってはならない、堕落した民族、神様を恐れないもの、信仰のないカナン人からその娘をめとってはならない。ただアブラハムの家系のものから、父の家から信仰者であるその父の家からこの嫁を迎えなくてはならない、そのことをこのしもべは 38節までのところで伝えております。聖霊様もですね、現在同じように皆さんに対して働いておられます。このエリエゼルはリベカについて、リベカを求めるために来ましたから、天の父なる神様が送られ使わした聖霊様は一体誰を求めて使わされているか、それは皆さんですね。皆さんがキリストの花嫁候補として天の父のところから聖霊様が使わされて、そして皆さんを、ね、花嫁として迎えんと来ておられるわけです。ある人は本当にその聖霊様を受け入れてイエス・キリストを主と告白してアブラハムの家系と迎え入れられました。でも別の人は、ね、せっかく聖霊様に導かれて来ているその使者を、ね、しもべを拒否して、ね、相変わらずいや自分はこの世の中において、ね、しばし楽しみになりたいんだ、そういうふうに拒否する者もまたおります。聖霊様は同じようにですね、キリストの花嫁候補を求めて天の父のところから遠い国から使わされて降りてこられました。このアブラハムのしもべは本当に遠いところから旅してきましたね。それと同じように聖霊様も遠い天から降りてこられて、そして花嫁候補を探しに降りてこられます。聖霊は証しをします。聖霊様は御子イエス・キリストを証しする霊であると、ヨハネの福音書に書いてあります。聖霊様は御子キリストを証しし、また父なる神様を証しします。このしもべがですね、私の主人がアブラハム様は富んでおられる、多くの、ね、力を持っておられる、証ししたように聖霊様も使わされもと、父なる神様は偉大なるお方で崇高なるお方で富んでおられる力に満ちたお方であると聖霊様はそれを証しし、そして父なる神様には御子一人子なるイエス・キリストがおられると聖霊様は証しします。そしてこの御子イエス・キリストは人間技では到底ありえないような仕方で生まれたということを告白します。アブラハムとサラ、もう本当に人間技ではありえないような仕方で一人子が生まれましたけれども、それと同じようにイエス・キリストは人間技ではありえないような乙女マリアによって生まれる。どうして男を知らない少女から子供が生まれるか、本当に人間技ではありえない仕方でイエス・キリストは来られた、そのことを聖霊は証しします。世の人はですね、その聖霊の証しを受け入れません。なんで少女から人が生まれるんだ、ということですけども、でも聖霊はそれでも証しするんですね。私たちはそれを信じております。そして父なる神様はこの一人子御子イエス・キリストに全ての権威と富と栄光を相続されたことを聖霊は証しされます。そして御子であるイエス・キリストは花嫁を求めておられるということを聖霊は証しされます。その花嫁には条件があります。アブラハムのしもべはその条件、カナンの女から目取ってはならない、要するに世の中に属するもの、信仰のないものから、そのキリストの花嫁候補を探してはならないんです。花嫁候補たるものはアブラハムの血縁であるものだと、そういう条件がアブラハムに示されましたけれども、それと同じように父なる神様はキリストの花嫁候補は堕落した世に属するものではなく、信仰によってアブラハムの血縁とされたものです。皆さんは信仰によってアブラハムの子孫ですね。アブラハムの子孫からイエス・キリストの花嫁候補は探されるべき、それで聖霊様はそこに使わされていくんです。このしもべは心配しました。39節のところで、そこで私は主人に申しました。もしかするとその女の人は私について来ないかもしれません。しもべは心配するんですね。同じように聖霊様も心配されるんです。使わされる先において、せっかくの天からの縁談話、こんなに素晴らしい、こんなにめでたいキリストという素晴らしいお方との縁談話を断ったりしはしまいかと聖霊様は心配されるんです。聖霊は 聖霊様には感覚があります、感情があります。本当にうめきを持って私たちのことを取りなしてくださるとローマ書に書いてありますね。聖霊様は本当にうめきつつ心を配って、心配という感じは心配り感じですけども、本当に聖霊様もうめきつつ人を心配し取りなして埋めてくださる聖霊様も、本当にこのしもべが心配したように心配しておられます。アブラハムはですね、そのこのしもべの心配に対して、ね、8節のところで、答えております。8節、もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただし私の息子をあそこへ連れ帰ってはならない。本当に自由意志が与えられているんですね、この花嫁に対して。その女がこのしもべと一緒に来ることを好まないのであるならば、あなたはこの誓いから解かれる。ただしその子はその女のところには行かない。 そして聖霊には、このしもべにはその責任はない。ですから聖霊様は使わされます。でも、その使わされ先の皆さんが断る断りの占いの自由は皆さんの側にあり、そしてもし断ったとしたならば聖霊の側には責任ないし、父なる神様も責任がありません。そして残念ながらその人のところにキリストという花婿が使わされるということはないんです。でも受け入れるならば、御霊の言うことを受け入れるのであるならば、その人はキリストの花嫁となることは晴れてできます。だから本当に私たち聖霊を、軽んじたり汚したり聖霊を拒否したりすること、これは本当にしてはならないことなんですね。そしてこのアブラハムのしもべは決断を迫ります。49節のところなんですけれども、49節、それで今あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるのなら、私にそう言ってください。そうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになるでしょう。アメン。本当に決断を迫るんですね。あなたはどちらに向かいますか。このしもべがこのラケルの家に対して決断を迫ったように、聖霊は皆さんに決断を迫ります。一体あなたはどちらに向かいますか。あなたは父の家、この世の属するものとして相変わらずそこに留まりますか。それとも私について行って、まだ一度も行ったことのない国、天の御国、私について御霊に歩んで、そして全く見たこともない素晴らしい花婿キリストのもとへと嫁いで行きますか。さあどちらですか。聖霊は決断を迫るんです。そしてそれはですね、全くどちらに行くか私たちの自由意志に全く任されているんですね。強制されるお方ではないんですよ、聖霊様は。それにしても本当に世の中の縁談話からはかけ離れたお話ですね。世の中の、ね、縁談話って言えば、普通、どうぞあなたのお宅のお嬢さんをください、そういうふうに頭を下げる、そういうお願いを、するようなものであると思うんですけども、でもこのしもべには一切そうしたことはないんです。一切、そういうこびることなく、ただ決断だけを迫るものです。御国の縁談話とはみんなそのようなものです。このしもべは、自分は神様に祝福された一族から使わされたものである、アブラハムから使わされたものであり、そして神様の御心はこれこれこうですと、そして神様は実験にその御心のままにここまでうまくつつがなくこの旅を導いて、そうして今あなた方の目の前に私はこうして本当に奇跡的な方法で、もう主が導いておられるとしかありえないような、そういう方法で今ここにこうしてこのしもべは来ました。 今皆さん目の前に立っております。さてあなたはどういたしますか。本当に聖霊様のその天からもたらしてくださる縁談話は皆そのようなものですね。人にこびることは一切ないんです。ただ決断を迫るものです。福音を伝える上で本当にいろいろな御言葉に対して混ぜ物をしたり、あるいは人にこびることをしたりし、まあ、そういうことを本当は一切しすることはなく、本当に天から与えられている祝福、天の御国がある、父なる神様がおられる、全能なる神様の御心はこれこれこうで、花嫁となるものを求めておられる。そして現に皆さんは本当に、ね、信仰者であるならば、神様がおられるとしか言えないような不思議な導きで導かれてきましたね。おられるんです。そして今聖霊様が皆さんにの御前、皆さんの前に立たされて決断を迫る。あなたはどちらに向かいますか。世の父、世のもの、世の父といえば悪魔サタンですね。この世界は暗闇の支配下にあります。相変わらずその暗闇の支配下の中で自分の肉欲に従って歩みますか。それともあなたのまだ見たこともない、聞いたこともないけれども、でもとても素晴らしい御子イエス・キリストのもとへとあなたは嫁いでいきますか。私についてくればその花婿キリストのもとへと行けますよ。さああなたはどうしますか。皆さん本当にその中を通ってきましたね。このラバンとベテオエル、この家はどのようにして答えたか、50節以降に記されております。するとラバンとベトルエルは答えていった。このことは主から出たことですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますように。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くやいなや地にひれ伏して主を礼拝した。そしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。アメン。彼らは自分の良し悪しを論ずることはできませんと言って、そしてこれはただ主から来たことですと、主から出たことですから、ですからどうぞその主の御旨のままになさってくださいと答えました。これ本当に私たちが答えるべき答えですね。本当に私たちは主の御旨が示されたのであるならば、それに対して良し悪しを論ずることなく、これは主から出たことですから、どうぞそのお言葉の通りになりますように。本当にマリアはそのように言いましたね。あなたのお言葉通り好みになりますように。これが本当に天の御国から御言葉が示されたとき、私たちが受け答えするべき答えがそれです。あなたのお言葉通りになりますように、ことの良し悪しを論ずるべきではありませんと。もしここで彼らが拒否していたならどうだったでしょうね。リベカはイサクと結婚することはなく、またリベカは全人類を救うというあの栄光の家系に組み入れられることもなく、また莫大な栄誉も財産も富もいただくことはできなかった。同じように私たちもですね、主からのその主から使わされるしもべ、聖霊、助け主聖霊、そのことを拒否して自分由来の良し悪しを論じる、いやそんなことは私はできないよ、私はあくまで自分の道を貫きたいんだよ、私はこの世の中のことが好きだから、そんな天国のことよりも今ここで好きなことをしていたいんだ、そういうふうにするのであるならば、以降イエス・キリストは決してその皆さんのところに、もし皆さんが拒否するならば そこに行くことはないですね。でももし、それを自分の良し悪しを捨てて
それでこのはい参りますと、本当にそのことイエスというのであるならば、主はですね、本当に皆さんを栄光の花嫁として導いてくださるようになってくださいます。そしてなおかつですね、私たちは栄光の家系と、ね、天のイエスキリストの栄光の家系に組み入れられるのであるならば、私たちは相続人となります。キリストとの共同相続人になることができるんですね。アブラハムのしもべはこの彼らの言葉を聞くやいなや地にひれ伏して主を礼拝しました。ですから私たちもですね、聖霊の促しの通りに御子イエスキリストを受け入れるならば、私たちも天の御国に、はい、参りますというのであるならば、天において大きな喜びが湧き起こるんですね。このしもべは大きな喜びのあまり主を礼拝しました。私たちも、ね、救われるのであるならば、一人の罪人が悔い改めるのであるならば、天において大きな喜びが湧き起こって、見つかりたちが主を褒めたたえ礼拝するんですね。そしてそればかりではなく、贈り物が与えられるんです。この花嫁にリベカに、53節あります通り、銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。本当に多くの高価な品々、高価な飾り物、また高価な衣服とか高価な品々、それらが与えられるように、私たちもですね、この栄光の縁談話が成立したならば、聖霊様から贈り物を、天の御国からの贈り物をいただけるんです。このアブラハムのしもべはラクダ10頭分の贈り物を携えていきました。アブラハムが持っていた、その莫大な資産の中からラクダ10頭分といえばもうほんのわずかですね。ですからそのわずかな中でも本当に高価な素晴らしいキラキラしたもの、素晴らしい衣服、主は本当に素晴らしい衣服を私たちに備えてくださり、私たちに素晴らしい飾りを与えてくださる。で、何より主がですね、私たちがこの栄光の縁談話を受け入れた時、何より素晴らしい贈り物は御霊ご自身です。私たちは聖霊が与えられる。聖霊は御国を受け継ぐための手付金であり保証であります。そして今私たちはまだイエス・キリストというお方と面と向かって見ておりません。天国の素晴らしさ、それを味わっておりません。まあ、中には味わった人もいるんですけども、でも本当に今この地上においてですね、それはまだ与えられていないんですが、でも手付金としてですね、私たちは聖霊が与えられております。そしてまたこのしもべは家族にも、ね、彼女の兄や母にも貴重な品々を送った、あります通り家族に対してもその贈り物が与えられるんです。一家の中で一人救われた、そしたらその家族にも贈り物が与えられる。その贈り物とは何でしょうかね。まあ、祝福であり、また本当に良いことがその一家の中に起こるでしょう。でも主イエスを信じればあなたもあなたの家族も救われます。御言葉が書いてありますね。そうです、救いがその家の中に訪れるんです。家族に対する贈り物、それは救いであり祝福であります。ですからこの聖霊のもたらす天の御国からの縁談話、それが成立したのであるならば、本当に素晴らしい贈り物がこの地上において与えられ、そして家族に対してもその素晴らしい贈り物が与えられます。この地上においてですね、ですから聖霊によって歩む、このリベカがこのアブラハムのしもべについていくならば、素晴らしい栄光の家へと、本当に確かにその道は不安があるかもしれません。まだ自分の行ったことのない遠い国です。でも神様が約束された地、そこにリベカはこれから立とうという決心をしました。私たちもですね、聖霊に従って歩んで、本当にキリスト、御子なるキリストのもとへと嫁いでいきますという宣言をするならば、この地上の地上由来の父親のもとを離れ、父の家を離れて、神様が約束されたところへと聖霊に導かれていくならば、私たちはやがて キリストのもとへと花婿のところへと導かれていきます。この地上における歩みは本当にそうですね。リベカがですね、確かこの時はい参りますと言うんですけども、でももしですねリベカが途中やっぱり私ハランという場所の方が好きだからそちらの方に、参りましょうとか、この、アブラハムのしもべから離れてしまうのであるならば、その約束の御国に行くことはできません。同様に私たちも御霊によって歩みなさいと言われている、その御霊によって歩むことをやめてしまうならば、私たちはキリストという花婿のところに行くことはできないんです。だから御霊に従って歩み続けるということが肝心なんです。私たちはこの日々毎日御霊に従って歩むか、それとも肉に従って歩むかの二者択一に迫られております。一日も違えることなく、そうですね、御霊によって歩むか肉によって歩むか、あるもう本当に怒って罪を犯したくなるような場面に来た時、御霊を選択するか、それとも、ね、肉に任せて怒りぶちまける破壊するか、本当にそういう場面毎日、訪れますけれども、ですから御霊に従って歩むこと、これを皆さんやめてはなりません。御霊に従って歩んでいくならば、このリベカがやがて花婿をイサクのところへと導かれたように、私たちもやがては御霊に従って行くならば、花婿キリストのもとへと導かれていくんです。ですからどうか皆さん、御霊による歩みをやめないでください。昨日御霊によって歩んだから、今日はちょっといいんだな、そういうものではないんですね。日々御霊に従って歩むのが、キリスト者との愛としての歩みであり、そして日々御霊に従って歩んでいくとき、皆さんは天の花嫁として、まさに整えられていきます。磨きがかけられていきます。どうか皆様、御霊によって歩み、天の御国の花嫁として、日々進んでいき、整えられて、もうかの日には、本当に御子、イエス・キリストという、本当に素晴らしい花婿のところへと、嫁いでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が、それぞれの唇で申しましょう。自由意志が与えられております。御霊によって歩むか、肉に従って歩むか。皆様、御霊によって歩むことを決断し、そしてこれからもずっとその道を歩んでいくことを御前に告白し、祈り求める時を今しばし持ちたいと思います。
証しするものでありますように、主よ、私たちも証しするものでありますように、御霊が証しする通り、私たちもキリストを証しさせてください。栄光の素晴らしい御国を証しさせ、天の父なる神様のその素晴らしさを証しする私たち一緒でありますように、そして整えて進んでいき、かの日に栄光の御国へと入れてください。主イエスキリストにあって祝福しておられます。
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは 神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。アーメン。主よ、このロマ書の8章に記されている通り、御霊に導かれて歩む者として、神の子供としてますます整られていく私たちでありますように。私たちが受けた霊は人を恐怖に陥れる霊ではなく、子としてくださる御霊を受けました。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が証ししてくださることを感謝いたします。どうか私たちは御霊の証に従って歩むものでありますように。そして子であるからには、キリストとの共同相続人として、本当にキリストの花嫁としてその立ち位置に立つものであることを感謝いたします。どうかこの地上における歩みのうちに、主よ、リベカがこのアブラハムのしもべについていたように、日々御霊に従って歩んでいく私たち一同であり、この日においては本当に面と面を向かって素晴らしい花婿キリストと共に永遠の栄光の御国へと嫁いでいく、その幸いに一度預からせてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。
主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。それでは祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。
感謝します。
アレルヤ。